じゃあ、4ゲームズのラジオ。はい、じゃあ、ゴールデンボックス、なんだっけ、ボードゲームアワード。
そう、ゴールデンボックスボードゲームアワードって、そのスペースのタイトルがついててさ、そんな名前だったっけ、はい、と思って、調べたらそんな名前だったわ。
そうなんですよ。
う
ん、
ということでね、我々、ノミネートが、
うん、
ゴールデンボックス賞のノミネートがプロダクション賞とルールブック賞、
うん、
まあ、部門、
うん、
にノミネートしておりまして、
うん、
ルールブック賞、
うん、
受賞、
受賞しました。
やった、すごい、ありがとう、
ありがとうございます。
まあなんというか業界人による業界人を評価する賞なので、
うん、
まあなんていうか普通の消費者には特段興味がないかもしれませんが、
多分あの何のこっちゃという人が多いとは思うん
ですね。はい、まあ、しかし、ただ我々は業界人なので、はい、やっぱ、はい、業界としてね、
うん、
評価されるというのはありがたいことであります、
うん、そうですね、はい、ゴールデンボックスアワードっていうのは、ゴールデンボックスボードゲームアワードっていうのは、
うん、
なんかボードゲーム業界の健全な発展を目的に、
うん、
いろんな人を称えるための賞らしいですね。
うん、なんかアカデミー賞のコンセプトを流用したっつってたよ。
ああ、なるほど、
うん、
確かそうか、本当だ、そういう感じかも、
うん、うん、で、一応この作品賞というのが、まあ、対象なわけですけれども、
うん、
今回は七とりどり、
うん、いや、七とりどりね、他もどこだろう、アート賞のノミネートか、
うん、
そのまあ2つかですね。を七とりどりは取っている。すごいね。
ノミネートね。アート賞。
うん、あ、ノミネート。うん。
うん、はい、うん。まあ、あれですね。野沢国さんの力が強いなという感じがしますね。
うん。
うん。
そうね。
立夏も入ってるよね。
うん、入ってる。まあ、実際立夏はすごいよな、
うん、まあ、立夏はグラフィックデザイン賞で入ってますね、
うん、
ノミネートね、
うん、
コロコロ堂、
あ、コロコロ堂って扱いになるんだ、
コロコロ堂の高畑さんですね、
あ、そうかそうかそうか、グラフィックだからか、
はい、はい、
うん、
ということで、うん、7つの賞があるのですけれども、今回我々が絡んでるのはプロダクション賞とルールブック賞なので、こちらのお話をしていきます。
はい、そうしましょう。
で、プロダクション賞というもので、はい、これは優れたプロダクトの発売を実現したパブリッシャー、プロデューサー、編集者を、等を賞表します、うん、表彰します。
はい。
ということで、まあ、企画とか、製品化というところ。
うん。
で、ノミネートが、テーブルゲームズとハーベスト、立夏なのですが、
うん、
受賞はテーブルゲームズであるということですね。
はい。
うん、まあ、これはなんというか、プロダクトというよりは企画という感じがしますけれども、
そう思いますね。
テーブルゲームズはね。
うん、テーブルゲームズってあれですよね、うん、去年じゃないか、前回のゲームマーケットかな。
そうですね。
で、まあ、突発で、うん、発表されたんですよね。
突発で発表されたというのは、その内情を知らないと言えないことな気がするけど。
なんか
別に我々も突発で発表はしているよ、いつも。
あのゲームマーケットのカタログにはテーブルゲームズの載ってたんですよ。
はあ、ははあ、
でもこの実態が何ぞやっていうのは全然明かされてなかったんですね。
うん、そうだね。
だからそのカタログよりも後になって、テーブルゲームズ、
うん、
例えばそのあさとさんがゲームで出しますみたいな、こういうコンセプトです、
うん、
で8本だけかな、
うん、それぐらい、
うん、やりますよっていう
うん、
そういうのなんだっていうのが、うん、結構ねギリギリになって明かされた感が僕にはありますね。
あ、そうですね、はい、
うんうん、で
まあ別に突発かどうかは分かんない
、うんうんうん、
いやなんか突発ってなんか、
うん、
なんですか、ちょっと違くないですか。
あ、違う、
いや別にいいけど、
うん、
うん、なんか急にやろうと思い立って急に発表したみたいなニュアンスになっちゃわないかなと思って、うん、なんか僕はタイミングを見計らってたように
思
ったので、
なんかライブ感みたいな、
まあ、我々からすると、まあ、突如として発表されたすごい企画みたいなことですよね。
うん、うん、そうですね、うん、で、カセットテープのこの、うん、あの感じですよね、カパカパってやる感じ、
カセットテープの、軸を取り除いたもの。カセットテープってさ、
はい、
まあ皆さんもカセットテープっていうもの自体知らないかもしれませんけれども昔カセットテープっていう媒体がありまして、
うん、ギリ知ってますね僕ギリ、ほんとギリ聞いたことない、はい、
まあ音楽をね再生することができるんですよ、うん、それで、
うんうん
うん、でなんていうの？その、テープを、
うん、
まあ、カセットテープっていうからには、そのセロハンテープみたいな感じでね、
うん、
丸いものが2個並んでいて、
うん、
それを回転させることで、まあ、データを再生していくというメディア。
うん、そっから？うん。そこの作り方するんだ。
はい。で、っていうことはですよ、軸が必要なんですよ、その輪っかだから、
はいはいはい、はい、
輪っかをはめるためのね、
そっかそっか、確かに
の型というか、そう、
うん、あったね。
なので本来何も入らないです、カセットテープの箱なんていうものには。
確かにね、
うん、
うん、
めちゃめちゃいい場所に2個凸、うん、があるから、
うん、よっぽど特殊なコンポーネントじゃない限り入らないですね。
そう、だから1個1個職人さんがその軸を取り除く作業をしないといけないんだけど、
うん、
そういうことはしてないと思う。
あ、してないんだ。
から、
うん、
で、日本に1社だけ軸のないカセットテープを作る工場があって、
うん、
だから何なんでしょうかね、カセットテープ型の箱です、うん、だからあれは、
はいはいはい、そういうことね
うん、でそれにゲームを詰めて売るっていうコンセプトで、
うん、
で、まあはっきり、主催が言ってるかどうかわからないけど、僕が見た感じは、
うん、
アートワークとゲームデザイン両方できる人が参加しているというイメージでした、
うん、そうですね、うん、
うん、だからアンドールの伝説の人
ミハエル・メンツェル、
うん、
参加資格ありと。
そうです、
うん、
僕も言葉戻す初版はね、僕が絵を描いてゲームを作ってますので
この怪獣がね、
そう、このアイコンのね参加できます、
うん、でまあ確かにこれはそのゲーム一個一個の評価というよりも、
うん、
この企画自体ですよね、これに関わる、
うん、
ホームページとかね、
うん、
あとなんか宣伝媒の仕方についても触れてますね。
そうですね、プロモーション、
うん
うん
うん、そういうのを全体でひっくるめて、
うん、
プロダクトであると、
うん、
いうことで、
うん、
一括でドンと受賞していますね。
そうですね、
うん、
まあ、これは僕は特別賞にするべきだったんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、まあ、これだけ得意ですからね、他のゲーム、
うん。ゲーム単体の評価じゃないので。
うん、これ企画についての。
うん。
うん、まあ、確かにね、その、それは
ある。まあ、あるいは企画賞みたいなものにするんだったら、
うん。
あれですよね、その、
うん、
バトルシティ、なんだっけ、か、デュエルボーイ、みたいな
ね、うん
う
ん。
ああいうものを評価するっていう。賞にするという方向もあるとは思うけど、
うん、
うん、まあ多分そこら辺が割と今のところふわっとしているというか、
うん、
まあ投票者の感覚でという感じでやっているので、うん、まあこういう状態になってるよということですね。
まあ、2回目ですからね。
うん、まあ別にこれが悪いということではないし、
うん、
なんていうか別にこれはこれでいいんですけれども、
うん、
なんかちょっと語りづらい
そうね、実際に遊んでないからな、ていうか あんまりね遊べないものだから、うん、これって全部勝負数で売ってるから、
うん、
実際に買って遊んだって人はそんなにいないんじゃないかな、
うん、まあなんだっけ全部100個ぐらいだったんだ、
うん、多分そんなもんです、
うんうんうん、まあ贅沢な企画よね、
うん、ね、
うん、まあということで、うん、まあそういった素晴らしい企画が、賞を取っている一方、我々はハーベストでノミネートしておりまして、
はい、
でコメントいただいております、
うん、はい、
田中間さんから。
これね、ありがたいです、嬉しいですね、すごいね、田中間さんからこういただけるっていうのは、
うん、
でまあちょっと、まあ、要約して話しますか、そのコメントについて。
はい、
まあ、リメイクっていうのは簡単で、もう結構読み上げちゃうか
読み上げます、結構な量だけど、はい、どうぞ
リメイク制作というのは簡単なようで難しいものです。たとえルールに手を入れなかったとしても、これまでのファンの思い入れにどう応えるか、それがもちろん自分自身である場合で、自分自身である場合もあって、変に気負ってしまうことがあってもおかしくありません。テーマ、イラスト、タイトル、それぞれにどのようにアプローチするのか、本当に難しいのです。ハーベストは伝説的な国産レアゲームと言われた同タイトルのリメイクなわけですが、そこには変な気負いのようなものは感じられず、かっこ、もちろん気合を入れて作ったのは間違いないでしょうが、かっことじ、あくまで現代的なファミリーゲームとして着地させることを主眼にしたのではないかと感じられます。そしてそれを見事にやりきったと言えるのではないでしょうか。華やかで柔らかなロゴ、ポップで明るいキャラクター、手頃な価格と、そのいずれもがファミリーゲームとして理想的です。そこにもはや伝説的な国産レアゲームの面影はありません。純粋なファミリーゲームに生まれ変わったのです。だって。
はい。ありがとう。
はい。
褒められスペース。
褒められ
で開催しております。
という、表を田中間さんからいただきました。
はい、
うん、
ただですね、
うん、
僕が言いたいのは、
うん、
僕が言いたいのはじゃない、僕ちょっと言いたいことがあって、
うん、
これはめちゃめちゃ良い評価なのですが、
うん、
で純粋なファミリーゲームに、
うん、
として出したので、
うんうん、
めちゃめちゃ伝わっていて嬉しいのだけれども、
うん、
ルールを変えてるんですよね。
変えてますね。
ちょっとそうですね、うん、だからちょっと思ったのは、なんかそこら辺をもうちょっと前面に出していれば、
うん、
受賞もあり得たのではないかっていう
前面ってどこで？
うん、いやなんか結構なんていうか、
うん、
やっぱり、
うん、
サッカーのゲームでも目立たない主審っていうのが一番いいんですよ、
う
ん、
はいはいはい、うんうん
うん、ゲームをねスムーズに進行させる、
うん、
でこれもあたかも、うん、もともとそのルールだったかのような、
あ、うんうん、
すごく馴染んでいるデベロップをしていて、
うん、
気づかれてないんですよね。
そうね、元版と比較してみたいな人は、まあ、ほとんどいないでしょうから。
そう、
僕らも、まあ、特に言ってはいないですからね、それをね。
そうですね、
うん、気づかれてないとは思うな。
なのでちょっとこの機会に言おうかと思って。
お、いいじゃないですか。そう、まあ、ハーベストゲーム制作するにあたって、まあ、ルールにね、うん、手を加えた、
うん、そうですね。
手を加えたどころの騒ぎじゃないっていう話もありますけどね。だってもともと3人用ゲームだったわけじゃないか、うん、3人以上
まあ確かにそれはそうだ、
1人から遊べるようになりましたから。
確かに、ハーベストって元のルールでは、
うん、
2から6人って書いてあるんだけど、
うん、
説明書を読むと、
うん、
2人で遊ぶルールが書いてなくて、
うん、
なんか誤植があるんだよね。なんか森川さんともうちょっと話したんだけど、
うん、
なんか2人用ルールを入れる予定だったんだけど、まあ結局ちょっとそのうまいルールにならなくって入れなかったっていうような話をしていて、
うん、ありましたね、うん、
そうそうそう。でだから2人用ルール加えたんですよって言った時に、あ、うん、それ僕も考えたよみたいなことを言っていて、
う
んうん、面白かったねあれも、
うん
うん、そう。で一人用ルールはまた別で考えて、
うん、
でただね、まあまあ別にそれは大した話ではないんだけど、うん、まあ二人用ルールで中立の畑という概念にしてみたいなのは、まあ
うん、
まあデベロップというよりはゲームデザインの感じではあると思うけど、そうですね、まあそれは加えました、はい、ただ、はい、うん、僕が言いたいのはもうちょっとめちゃめちゃ細かい話ですね。
はい。
何かと言いますと、
うん、
元のルールだと、
うん、
手札が、
うん、
3枚で、
はい、
手番の最初にカードを1枚引くんですよ。
うん。
でも新版だと、
うん、
手札4枚でスタートして1枚出して、
うん、
出番の終了時にカードを1枚引く、
うん、
という風にしていて、
うん、
めちゃめちゃドイツゲーム的な手法ですね。
そうですね、
うん、
ね、手番の開始時に引いちゃうとそこで悩むことになるから、
うん、
手番の終了時に引いておいて、まあ、自分の手番が回ってくるまでに4枚で考えられるっていう。
うん、そうで、これは、
うんうん、
まあなんていうか当たり前のことなんだけど、
うん、
当たり前のことって言うとちょっとあれだけど、
うん、
なんていうか我々はまあ手を加えるべきだよねと言って手を加えたんですけれども、うん、
はい、
でもまあ皆さんがハーベストを最初にその新版を遊ぶときは、
うんうん、
何の違和感もなかったと思うんですよ。
うんうんうん。
うん。手番の終了時にカードを引くっていうのはね。
うん。
だから気づかれてないんだろうなと思って。
多分、うん。
うん、
うん。
めちゃめちゃ細かい話なんだけど、
うん、
そう。やっぱりあたかももともとそのルールだったかのような変更を加えているので。
うん、うん、
うん。うん。で、あとですね。
あ、じゃあちょっと一個も今ので話したいことがある。
あ、どうぞ。
まあ、この処理にすると、ただ一個ちょっと問題が発生する場合があって、
うん、
手札の引き忘れっていうのが起こりうるんですよね。その、手番の開始に引いて出すだと、うん、まあみんな、うん、まあ引くの忘れないと思うんですよ、これ、引くって動作
は。いやー、わかんない。
まあ忘れるかもしれない。でも終了時だと、出して、うん、はい、終わりってなっちゃうことが、まあ結構ね、あるんですよ。
確かにね。
でもね、これに対するフォローも説明書でしていて、まあ、これちょっと説明書に、うん、部分について、なんだろう、ルールブック部門についても関わるところなのかもしれないんですけど。
確かに。ルールブック部門の話も一緒にします。
はーい。
はい。分けるのめんどくさいので。
うん。じゃあちょっとどうします？まあ、じゃあちょっと今の話しちゃいますね。
うん。
説明書に、引き忘れたら気づいたら引いてねって書いたんですよ。
うん。
っていうのは、まあこれ忘れるだろうなと思って。
そうですね。
うん。何回かね、忘れるの発生するだろうなと思って、まあ、そこをケアするために、
うん。
まあ、それやったら飛ばすんじゃなくて、まあ、その時は引いてねっていうのを、こう、うん、ふわっと書いておきました。
そう。
うん。
手札が4枚になるように山札から引きます。
うん。
カードを引き忘れていた場合は、気づいた時に引いてくださいっていうね。うん、これ結構ね、ない表現かなと思っています。
これのルールね、なくてもいいですからね、これ別に。
そうですね、
うん、セッションで決めればよくて、
うん、
引き忘れるならじゃあなしねって言ってもいいし、
うん、
いや、あ、じゃ あ, 今引こうねって言ってもいいし、ここはその、うん、本来忘れないものとして、
そう、
否定するから、ルールとしては。
だからここはすごくね、人間味のあるルールライティングをしていますね。
そうですね。
うん。
うん。
僕は引き忘れるということに対して、
うん、
気を張ってプレイしてほしくないんですよね。
うんうんうん。
なんか、引かなくちゃみたいな。
うん、
まあ、例えばそのノイとかだと、
うん、
引き忘れると手札が減っていくんですよ。
あれそうなんだ。
そうそうそう。うん、で、まあノイはその注意力のゲームだから、そういうゲームデザインもありだとは思うんだけど、
うん、
ハーベストはそういうゲームじゃないから、
うん、
なんていうか、ゲームに集中してほしくって、盤面のね、
うんうん。
そう、だから引き忘れたら好きな時に引いていいよっていうルールにしてるんだけど、
うん。
うん、こういうところとかも、まあもちろんね、うん、元のルールではなかったもので、
うん。
うん、まあ大体あんまり多分、規定されてることではないと思うけど、
はい。
うん。そういう優しさがあります。
はい。
はい。で、僕は、何気に、
うん。
良いことだなと思ってるのが、
うん。
枚数ですね。
枚数？
はい。カード枚数。
はいはいはいはいはい。
元のハーベストって、トマトが19枚、キャベツが19枚、トウモロコシが19枚。で、ハーベストカードっていうのと、竜巻カードっていうのが、合わせて4枚。合計61枚なんですよ。
うん、
で、我々は、トウモロコシカードを1枚抜いて、全部で60枚にしてるんです。
うん、
っていうね。
そう。しました
で60枚にすることで、
うん、
60というのは1でも2でも3でも4でも5でも6でも割れる数なので、
うん、
山札60枚にすると全員の手番数が一緒になるんですよ、うん、何人で遊んでも、
うん、
なので1枚引いて1枚抜いて60枚に収まるようにしました、
うん、しましたね。
はい。だからまあ確率的にはトウモロコシがわずかに出る確率が低いんですけど、
うん、
まあ別にいっかと思って、
うん、それよりもやっぱその一手番多くなる人少なくなる人っていうのが生まれない方がフェアだなと思ってこうしましたね、
うん、そうなのです、うん、でこれもまあなんていうか気づかれないと思うんですよ言わないと。
うん、
うん、こういう細かい調整をして、
うん、
そのでも全部あたかも最初からそうだったかのような馴染み具合でルールを制定しているので、
うん
うん、実はいろいろやってるよという話ですね、
うん、あともう一個、
うん、
手番の回り方を時計回りにしましたね
半時計回りだったっけあれ。
そうですそうです。
そうかそうか、
うん、
なるほどね、
うん、
それは時計回りにした方がいいでしょうね。
あともう一個あれアクションカードをプレイすると連続手番になるんですけど、
う
ん、
あそうだそうだ、
うん、それもなくしましたね。
そうです、
うん、
ハーベストっていうワイルドカードと、
うん、
まあ、竜巻カードっていう、まあ、ワイルドのまあなんていうか攻撃カードを出すともう一手番できるんだよね。
うん、元は
そう、
うん、
だけど、
うん、
なくしましたね。
うん、まあ、あのカードって強力なんでね、もともと。
はい、そう、
うん、強力なカード使った後にもう一回手番っていうのはちょっと強すぎるなっていうの。
うん、
あったし、
うん、
あと連続手番やると手数が同じじゃなくなっちゃうので手番数が、
うん、
ああなくなりましたね。
そうですね、
はい、
うん、あと竜巻カードとハーベストカードっていうものももともとは収穫カードと災害カードだったんですけど、
あそうですね、うん、
そうやっぱハーベストなんだから、
うん、
ハーベストっていうカードがワイルドカードであるべきだなっていうことで、
うん、
まあ、収穫カードじゃなくてハーベストカードにした、
うん、
あと 災害カードも、
うん、
竜巻とイナゴ、
イナゴと、
あと何だっけ、
何だろう、ちょっと忘れちゃった、
忘れちゃった、
そう3種類それぞれ3種類があるんですよね。
うん、干ばつとかかな。
あそうかもしれない。
うん、そう、
うん、
これもまあまあ種類がねいろいろあるのは楽しいことだとは思うんだが、
うん、
まあ竜巻1個にして分かりやすくした。
うん、
うん、で竜巻は竜巻カード出すと、まあ、災害カードを出すと、うん、その収穫できるはずだった野菜が全部なくなっちゃうっていうところで、
うん、
まあ竜巻っていうのは一番イメージに合う、
うん、
だろう、
うん、
っていうのと虫が嫌いな人がいるだろう
結構それはね結構ある
というところで、
うん、
まあイナゴとかじゃなく竜巻にしたよ。
うん、
うん、あとは、まあ、バチバチにやり合うゲームでもあるので、
うん、
マイナスカードの絵をね、
うん、あー、うん、
なんか悪いやつなんだけど憎めない感じにしてくださいって井上さんに言って、
うん、
不良を描いてもらいましたね。
そうですね。これそのプロダクトショーにもその説明書ショーにも関わってくることだと思うんですけど、
うん、
井上さんのおかげというのはすごく大きいなと思っていて、
そう、
うん、
だいたい井上さんがやってくれました。
そうです。
はい、
うん、はい、
うん、まあ DTP もねめちゃめちゃ分かりやすいし見やすいし、
うん、
うん、そう、あとはなんかワイルドカード、あ、そうですね、そのやっぱりもともとのルールで、
うん、
まあ落ちてる要素がいっぱいあったから、まあワイルドを使った時に、
うん、
そのトマト2個と、
うんうん、
キャベツ2個に挟まれてワイルドを置いた場合、うん、全部収穫になるのかどうかみたいなのが、
うんうん、
まあ、元ルールだと規定されていなかったので、
うん、
うん、まあトマトとして使うよと宣言しておくとか、まあそういうような細かいところを、
うん、
まあ決めて、
はい、決めましたね、
うん、行くとか、あとあれですね、マップが自由に組み替えられるんですけど元のルールだと、
うん、うん、
まあ、とはいえちゃんと遊べる形で遊んだ方がいいだろうというところで、
うん、
うん、まあ別に今の版でも好きに並べて遊んでもいいんだけど、うん、まあ このマップこの配置で遊んでくださいねというのをまあちゃんと決めた、
うん、
というところ、
うん、
うん、
かな、そのルールの変更点というか、
そうですね、まあパスの時にどうなるみたいなのもまあ
決めましたけど、あ、そこも決めましたね、うん、
う
ん、パスしてもう一回手番が回ってきたら、
うん、
アクションアクションというかカード出せるよっていうところは、
ね、うんうん
うん、
そうですね、
あとゲームの終了条件もこれなんかちゃんと厳密に規定したんですよね。
ああ、そうだそうだ、そうそうそう、
うん、
全員が置けなくなる場合というのが存在して、
うん、
その畑がね埋まりきっちゃって、
うん、
でもその場合にどうなるか書いてなかったんだよね、
うん、書いてなかった。
だから突然終了する場合と山肌が尽きて全員の手札なくなって終わる場合と2つあるよというふうにして、
うん
うん、でまあ僕は個人的にこれ結構好きで、
うん、
まあほとんど置けなくなることはないんだけど、
うん、
3人ルールだと結構置けなくなることがあって、
うん、ありえますね。
そうそうそう、でそれを見越して点数が高いプレイヤーは
うん、
ゲームをクローズしに行けるんですよね、
うん、
でも他の2人は今クローズしたら困るから、うん、ゲームを続けようとしていて、
うん、
そこら辺の構図と、
うん、
まあ、点数のカウンティングの部分が、うん、結構ね3人はゲーマーで遊ぶと面白いなっていう感じ、
うんうんうん
うん、生かね、まあもちろん早見表とかもつけたし、
うん、
いろいろ UI の工夫をしたりしました。
うん、はい。
うん、あとはルールブック賞のところでもコメントいただいてるんですけれども、
うん、
作者コメント、編集コメントね。
はい。いやこれめちゃくちゃいいですよ。
これはね、やっぱりそのこうこれがなんていうか、そうですね。やっぱりハーベストを買ってくれた人が、
うんうん、
このゲームを宝物にしてほしくって、
うん、
なんかそういうただゲームを作って売るということじゃなくて、
うん、
なんていうかね、人間がこれを作ってるんですよというのを、
うん
うん、まあちょっと載せて、
うん、
こういうコメントを載せてるんですけどね。
そう、作者よりっていうのと、森川さんデザイナーの作者よりっていうのと、
うん、
あとひよさんの思い出話ですね。
そうですね、僕の思い出話
そうが載っていて、
うん、
これなかなか説明書にこういうのってないから、
うん、
なんかいいものになったなと思いますね。
そう思う。なんか好きあらばこういうのやりたいなとは思ってるんですけど、
はい、
まあ、結局ハーベストだけですね、やれてるのは、
うんうん、あ、でもね、
あ、次のはやりますけどね。
そう、やります。
うん、うん、あれは、うん、あれもいいよね。
あれもいいです。
うん、まだ発表できてないやつですけどね。
はい、
こうご期待ということで、
うん、やります。
はい、なんかね、やっぱ楽しんでほしいっていう願いが込められてるプロダクトになったなとは思っています。
うん、
アーティスト、
うん、
うん、
あとそうだな、説明書部分なんですけど、
うん、
まずひよさんが一旦書いてきましたよね。
書きました。
うん、でそれを僕が、まあ、構成というか校閲、
うん、構成校閲、うん、
うん、で、まあ、その校閲の段階で、
うん、
まあ、結構バッサリ切りましたね。一個。
なんだっけ、うん、
まあ、これは大丈夫。みんななら分かってくれるっていうところ。
はいはいはい。
あんまり厳密に書きすぎなかった。
確かに。
うん、っていうのは、まあ、これ、常々思っていることなんですけど、
うん、
そのルールブックの、文章、厳密さと文章量。
うん、
厳密に書くほど文章量が増えてしまうんですよね。
増えちゃう。
で、僕それはをあまり良しとしていなくて、
うん、
まあルールブックって読むの大変なので、
うん、
なるべく文章を短くしたい。
そう。
うん、という気持ちを込めて、まあここはその図を見ればわかるだろうみたいなところとかは、
はいはいはい、
バサッとちょっとね、まあ割と大胆に切りましたね。
そうですね。
うん、
そう。僕は。ルールライターなので厳密に書くんですけど、
うん、
おしょうさんが、
うん、
これはわかるやろって言って、
うん、
バシバシ切っていくっていうね、
うん、
うん、普段ローカライズの仕事をしてると逆ですよね、うん、
そうですね。まず僕が翻訳をして厳密に書いて、
うん、
ひよさんがわかるやろで削っていく。
そうだね。うん、
うん、
やっぱり2つの目があるというやり方をしているので、
うん、
そこら辺のクオリティはだいぶ安定しているなという気はします。
うん、
うん、
あとは、まあ、ちょっと井上さんのお話をしたいんですけど、
うんうん、
ハリコッツの説明書を読ませていただいたんですよ。
ほうほうほう。
やっぱりね、うまいなと思ったんですね。
うまい。
ここ見ただけでも、まずね、どこに目がを行けばいいのか分かるし、
うん、
あ、ここは図なんだなとか、なんか、
うん、
その裏地の引き方とかも全部うまいんですよね。
全部うまい。
うん、
あと、うん、なんか余計なことをしない。
あ、そうね。
うん、うん、シンプルなんですよね、やり方が。
うん、
でも十分、
うん、
綺麗に見えるし、
うん、
わかりやすい。
うん、色の置き方とかね、ここはタイトルなんだな、うん、みたいなのもわかりやすいから、うん、
そう、すごいよね。
本当にすごい。
うん。
ボードゲーム説明書こんなにうまく DTP できる人、
うん、
数えるほどしかいないと思いますね。
うん。まあプロだからね。
うん。
うん。 すごいよね。
トッププロですね。うん。
うん、ルールブック部門は、まあ、DTP もそうだし、
はい、
ルールの書き方もそうだし、
うん、
あと何
え、あとなんだろう。
そんなもん、対象は。
まあ、そんなもんですかね。
そんなもんですね。うん、はい、うん。ということでした。
あ、でも分かんない。翻訳も含めてってあるから。
翻訳でも別に翻訳は今回はあれだけど。
英語ルールをもしかしたらこれ、読んでくれてるかもしれないですよ。
確かに。
そう。ハーベスト、英語ルールあるんですよ。
はい。あるね。
あれ、これ書いたのは僕じゃないか。
どうだったっけ？
あ、これは僕じゃない。拡張は僕なんですけど。
あ、そうかそうか。姉さんが書いてくれたんだよね。うん、姉さんさんがね。
そう。
うん、助かったね。
ありがとうございます。
英語の DTP は僕がやりました。
やりましたね。多分そこ審査対象じゃないと思う
な。、うん、まあでもそのイングリッシュルールもあるよみたいな風には書いてあるからね、
うん、
そのまあトータルとしてこのルールは英語もフォローしているというところも評価してもらってるかもしれません。
うん、そうかも。
うん。
あ、プロダクトの方になるんですけど、
うん。
だから僕らのこだわりとして帯をつけようというのがあります、
ね。ああ、そうだね、うん。はい。これは、和尚さん主導ですけどね。
はい。
うん。
あの、まあ、ゲームって箱を持ってみたときに、
うん。
まあ、どういうゲームなのかっていうのが、うん、まあ、伝わらないと。
そうだね。
ハーベスト、まあ、収穫のゲームだなっていうのは分かるけど、
うん、
キャッチフレーズを入れたいんですよね。
そうだね、
うん、
アークライトの血がね、
そう、アークライトの血がそうさせるわけなんですが、うん、でもゲームの箱には書きたくないんだよな。
そうだね。
だってその本とかと同じで、
うん、
やっぱ本というその製品があって、
うん、
そのレイヤー外側に、
うん、
キャッチフレーズ帯が欲しいなと思っているんですよ、
うん、
だからこのハーベストにはついていて、駅だけで変えた伝説のゲームが今よみがえるっていうこのね、
うん、
キャッチフレーズ、
うん
うん、ついています。
うん、なんか思ったよりこの駅だけで変えた伝説のゲームの引きありましたね、
うん、はありますね。
なんかさ、知らない人もさ、それを見て、うん、え、何なんだろうって買ってくれるのが結構多くって、
うん、ゲームマーケットとかで見るとね、
うんうんうんうん、うんうん、ね、
うん、
そんなに引きがあるとは思ってなかった僕は。
あ、ですか。僕すご
い。 いや、これはなんかどっちかっていうとゲーマー向けに書いたつもりだったの僕は。
ああ、なるほど。
あの、あまりにもハーベストじゃない見た目をしているから。
ああ、ハーベスト知ってる人向けってことね。
そう、知ってたり、あるいはちょっと聞いたことがあるとか、
うん、
あるいは知らなかったけどこれで調べて知ったつもりになる人とか、
うん、
そういう需要に応えたつもりだったんだけど、
うん、
それこそそのあんまりボードゲームやらない人がその見て、
うん、
あ、なんかすごいゲームなんだっつって買ってくれるっていうのは想定してなかったですね。
うん、そうですね。
うん、
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 うん、これも帯運動は続けていきます今後も。
そうですね。最もいい帯はやっぱ個人カルタの帯ですね。
個人カルタの帯はめちゃ個人カルタはね、ずるいからな。だって本の帯を作りたいって言って個人カルタ本を模してるんだもん。
そうですね。ちょっと帯取ると違和感あるぐらいだも
ん、ね、あるあるある。なんかカットしてるなってなっちゃう。
そうそうそう、
うん
うん、だからあれだよね、帯あり前提でジャケは結構作っているので、うん、
はい、
うん、なんかね、ジャックがあるとちょっとなという人のために帯にしてるんだけど、結構帯つけたまま、
うん、
皆さんその、
うん、
管理してますよね。
うん、
うん、
そんな感じはします。
うんうん、
うん、
いや、いいものになってるんだろうなという感じ、
うん、
帯も含めてね、
ね、馴染んでるのかなっていう気が
する
ね、
うん
うん、あとはなんか、
帯はね大変なんですよね。 大変だということが後に発覚しましたね。帯はね、
はい、帯はちゃんと帯を作ってくれるところしっかりした工場にお願いしましょう。
そうですね、
はい、
やっぱりその帯ってやっぱりテクニカルだよね。その、うんうん、ちょっとずれるんですよね、
うん、
どうしても、
うん、
だからずれる前提で、
うん、
帯のデザインを決めないといけなくって、
うん、
そうだからちょっとずれても大丈夫な幅の帯を設定しないといけなくって長さですね、
うん、
そう、そこら辺なんかただちょっとやってみようって言ってやるとちょっと大変かもしれない、
うん、
帯、
うん
うん、だいぶ慣れましたね我々は。
もう慣れたもんですね。僕まだあの新作見てないんですよ、あの製品版。ヒヨさん検品行ったじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
で僕見てないんだけど大丈夫でした帯。
あ、大丈夫だったよ。
あ、よかったよかった、
うん、
いや慣れたもんですね。
そうだね、
うん、
うんうん、そう、うん、じゃあそういうことで、
うん、あ、まああとちょっと少しだけこだわりを話そうかな。
あ、どうぞどうぞ。
まずこれボードが熱い。
あ、ハーベストのボードね。
ハーベスト、
そうだね、はい、まあ値段も評価してもらっていたね。
あ、そうね、
うん、ハーベストミニ拡張を、
うん、
入れるか入れないかっていう判断あったじゃないですか。
ありました。木駒の拡張を、まあ、今売られてるんです、うん、売ってるんですけど、
うんうんうん、
でそれを入れてちょっとリッチな場合にしようかなっていうのも検討しましたね。
そう。
うん、
だけど、
うん、
まあ2000円未満にしたいよねというのがあり、
うん、
諦めましたね。
はい、ここは入らなかったですね。
うん、
ただそのボードもまあ2種類考えてて。あの厚紙ペラこのクニクニクニってできる厚紙か、うん、このボードゲームなんだろう、カルカソンのタイルみたいな厚紙、
うんうん、そのポストカードにしちゃうっていう手もあったよねってことだよね。そう
で、まあ見積もり取ったんですけど、うん、まあ正直そこまで変わらなかったから、
うんうんうん、
じゃあこの厚いボードの方がみんな楽しいだろうっていうか、ボードゲームしてる雰囲気がね、うん、似てるだろうということで、
そうだね、
ここはボードを選びましたね。
うん、あとやっぱりそのずれるとストレスというのもあるし、
うんうんうん
うん
うん、
やっぱそうですね、まあボードゲーム前としたいというのもありましたね。
うん
うん、
あと箱の大きさね、あの
うん、
ゴキブリポーカーにしましたね、
下。
うん、このいろいろ大きさを決めていって最終的に、うん、これゴキブリポーカーの大きさちょうどいいなみたいな感じになって、
そうだね、
うん、
うん、
でまあせっかくならね、
うんうん、
企画は合わせた方がいいから、
そうですね、
ゴキブリポーカーの隣にこれが置けるからね、シュッて、
うん
うん、
うん、
であれに合わせました。
そうですね、
うん
うん、まあでもなんかほとんど我々が選んだわけじゃなかったよね、自動的にそうなった感じ。
そうですね、あの元のハーベストのカードサイズで考えて、
うん、
次にボードサイズ考えて、
うん、
じゃあ箱の大きさは、
うん、
あれになったな、まあ
そうだね、
ゴキブリポーカーだなって感じ。
うんうんうんうん
うん、
なんかあの僕は何も考えずに、
うん、
全てが決まっていくプロダクトというのが、
うん、
多分正解だと思っていて、
うんうんうん、
なんか例えばじゃあハーベストを長方形の箱にしたいとかしようみたいなところで、
うんうん、
でも内容物見るとどう考えても正方形なんだよなみたいな時に、
うんうんうん、
じゃあそれをあんまりなんというか曲げて長方形にするのは良くないと思っていて、
うんうんうん
うん、で我々はまああのなんというかゴキブリポーカーのサイズも良い可愛いサイズ感だなと思っていて、
うん、
でハーベストを作っていく中で自然とそうなったから、
うん、
なんていうか自然とそうなる形っていうのは基本的にはなんていうか、
うん、
正しい姿だと思うから、
うんうんうんうん、
良いものになったんだなと思っています。
うん、箱の大きさは結構こだわってますよね、そのいろんな まあ、ヒヨさんのテレビ見て、
そうだね、
この大きさは可愛い、いやこれはちょっと可愛くないみたいな、
うん、そうだね
わずかな可愛さを追い求めて
そう、コージェンカルタ、ちょっとそのコージェンカルタって基本マインドサイズなんですけど、マインドのその小さいサイズね、
うん、
厚いんだよね、厚みがあって
めちゃ厚いです 1.7 倍くらいあります、
ね、そう、うん、でも辞書テーマだからめちゃめちゃ良い、
うん、
なんか太らせたらすごい可愛くなった、
なりましたね、
うん、うん、とかねやってます、
はい、
うん、じゃあいいですか、
はい、こんなところじゃないでしょうか、
はい、まあ森川さんもね全面的に任せてくださって、
うん、
ありがたい限りです、
本当です、
うん
うん、
ということで、
うん、
ハーベストあさってゲームマーケット、うん、発売します、
うん、はい、売っています、
はい、あの駅だけで買えたゲーム、伝説のゲームが買えます、あさってゲームマーケットで
ルールぜひね手に取ってルールブックを読んでください、はい、
今すぐ欲しいなという方、Amazon で今すぐ買えます。
ゲームマーケットで買ってよ、はい、せっかく
だ。確かにね、ゲームマーケットで買ってもらうと、我々の見入りが大きいっていう。
うん、あとね、そのゲームマーケットだとね、このイベントなど限定の、
そうですね。
ハーベストミニ拡張、明日持ってく、あさってか、持ってくので、
はい、
それも一緒に買ってもらえると嬉しいな。
そうだね。ハーベストミニ拡張は、
うん
これもなんかもともとあったのではないかぐらいの、
うん、
ルールの馴染みようなのですけれども、
うん、
新たに考えて我々が出しているものであります、
うん、これちょうどいいんだよな、
ちょうどいい、ミニ拡張として適切なんだよな
、うん、これ最高だからぜひ買ってください、
そう、着駒もねめっちゃ可愛いし、
うん、
ただそろそろちょっと心もとなくなってきましたね、在庫が。
数がね。うん。
うん、
再生産かな、
そうだね。まあ、ゲームマーケット土日でなくなることはないかなとは思うけど、どうかな。
多分大丈夫です。
うん。
ギリっすね、ちょっと。
うんうんうん。
うん、
っていう感じ、
うん。
うん。いや、なんかやっぱりさ、その30年前のゲームをリメイクして、
うんうん、
でさらにその拡張がさ新たに出るっていうのが結構ロマンがあって素敵だなと思っています
本当ですね、
うん、
ゴールデンボックスボードゲームアワードについてはこんなもんですかね、
そうですね、選考会の方々お疲れ様でした、
お疲れ様です、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
大変でしょう、
はい、ちょっと個人的な話になるんですけど、
うん、
ルールブック賞、
うん、
今回受賞したんですけれども、
うん、
実は、
うん、
私去年もノミネートされておりまして、
あ、はいはいはい、
去年はルールブック賞、
うん、
ノミネート止まりだったんですよ、
うんうんうん、
で、何であれしたかというと、
うん、
ジャッジドミノですね、
うーん、
うん、1.3 の、
うん、
ジャッジドミノのルール書いていて、はい、
うん、
そう、これもそのチキンドミノっていう原作があるものですけれども、
うん、
まあ、なるだけわかりやすくね、
うん、
書きました、
すごい、つまり
はい、
ボードゲーじゃないルールブックの記述なら、うん、ヨウさんにお任せということですね、
そういうことでやらせてもらっております、よろしくお願いいたします、
確かあれですよね、あの同人ゲームのルールライティングも受け負っていると、
うん、受け負っています、まあ、同人でも国産でもやっております、
うんうん、
もともとね国語教師をやっていた私が、
うんうん、
それをやめて、
うん、
ルールライターとして生きていくっつってね、
やばすぎる言ってること、
倒産な ルールファイターとして生きていこうと思うんだっつって。
もう全力で止めた方がいい。
ということでね、まあ、2、3年活動しているところを、まあ、評価してもらっていて、大変ありがたいというお話でした。
うん。
はい。
まあね、
来年は狙っていくぜ。
そうしましょう。
ということで、
うん、
前半終了。